ね。今日の二つ目のお話ちょっと長いねんけどな。
いいよ。
いいよ。
やった
ー。喜び。ほんなら頑張ってみてください。お話の題は三枚の鳥の羽。
同じなかった。同じなかった。
昔もです。あるところに王様がいて、息子が3人になりました。上の2人は賢くて物分かりのいい王子でしたが、一番下の末の王子は口数も少なく間抜けだったので、愚か王子と呼ばれています。愚か王子。
静かにして。
さて、王様は年をとって人生の終わりを考えるようになりました。けれども自分が死んだ後どの王子に国を継がせたらよいのか分かりませんでした。そこで王子たちを呼び寄せて言いました。お前たち広い世間に出て行きなさい。そして一番立派な絨毯を持ち帰った者にわしが死んだ後この国を継がせることにしよう。それから王子たちを城の外に連れて行って鳥の羽を3枚吹いて空に飛ばしました。そしてこの羽の飛んでいった方へ出かけていきなさいと言いました。1枚は東へ飛んでいき、もう1枚は西へ飛んでいきました。3枚目の羽は少し飛んだかと思うとすぐに地面に落ちました。二人のお兄さんは愚か王子のことを笑って、一人は東へ向かって歩いていき、もう一人は西へ向かって歩いていきました。愚か王子は地面に落ちた羽のところにいなくてはなりませんでした。愚か王子はしょんぼりしてしゃがみ込みました。ふと気がつくと羽のそばにアゲドがありました。アゲドっていうのは地面にあるとこうやって、
昔
たちは思う金
庫みたいな、あのよくなんか油とか入れて
る。そう
そう、あ、うちはなんか入れてる。金庫みたいな、
上げと、上げと上げて階段を降りていくと扉がありました。扉を叩くと中から声がしました。小さな緑の娘さん、しわくちゃ足の子犬さん、しわくちゃ足で素早く行って誰がいるのか見てきておくれ。扉が開きました。すると中にはデブデブに太った被害が全部と座っていて、その周りに小さな被害がいっぱいいました。デブデブの被害が愚か王子に何の用かと尋ねました。僕、一番上等で一番美しい絨毯を探しているんです。トルコ王子は答えました。すると、デブデブのヒキガエルは、若いヒキガエルを呼び寄せて言いました。小さな緑の娘さん、しわくちゃ足の子犬さん、しわくちゃ足で素早く行って大きな箱を持っといて。小さなヒキガエルが大きな箱を持ってきました。デブデブの引き返しの箱の中から絨毯を取り出して愚か王子にくれました。それは地上ではとても作れないような素晴らしい絨毯でした。愚か王子はお礼を言って絨毯を持って城へ帰って行きました。さて、二人の兄さんたちは末の弟のことを愚か者だと決め込んでいたので、自分たちよりいいものを持って帰れるわけがないと思っていました。それで手間暇かけて探すことはないさと言って、行き当たりばったりに出会った羊飼いの女から着ていたゴワゴワの布を剥ぎ取ってそれを持って帰ってきました。そこへ愚か王子が素晴らしい絨毯を持って帰ってきたのです。王様は驚いて、わしが死んだ後この国は末の王子のものとするぞと言いました。兄さんたちは、こんな愚か者が王様になるなんてとてもありえませんと言って、 もう一度問題を出してください、しつこく王様に迫ります。そこで王様は言いました。では一番美しい金の指輪を持ち帰った者にこの国を継がせることにしよう。それから王子たちを城のほどに連れて行って3枚の鳥の羽を引いて飛ばしました。兄さんたちはまた羽を飛んでいくかと思い東と西へ歩いていきました。コロカ王子の羽はあのアゲドのそばに落ちました。コロカ王子はアゲドを上げてウクレブのヒガエルのところへ降りていきました。僕、一番美しい金の指輪が欲しいんです。するとデブデブのヒキガエルは赤いヒキガエルを呼び寄せて言いました。小さな緑の娘さん、しわくちゃ足の子犬さん、しわくちゃ足で素早く行って大きな箱を持っていて。小さなヒキガエルが大きな箱を持ってきました。デブデブのヒキガエルは箱の中から金の指輪を取り出して愚か王子にくれました。それは地上のどんな金細工師も作ることができないような素晴らしい指輪でした。愚か王子はお礼を言ってそれを持って城へ戻りました。兄さんたちは愚か王子に金の指輪なんか見つけられるわけがないと思っていました。それでちっとも本気になって探さないで、行き当たりばったりに見つけた車の輪から釘を抜いて一番小さい輪を取ってそれを持って帰ってくる。王様は愚か王子の金の指輪を見ると、わしが死んだ後この国は末の王子のものとするぞと言いました。兄さんたちはまたまた騒ぎ出して、もう一度問題を出してくださいと王様に迫りました。そこで王様は三つ目の問題を出しました。では一番美しい花嫁を連れ帰った者にこの国を継がせることにしよう。そして三枚の鳥の羽を吹いて空に飛ばします。一枚は東に飛んでいき、もう一枚は西に飛んでいきました。愚か王子の羽はあのアゲドのそばに落ちました。はまっすぐあのデブデブの被害に僕一番美しい花嫁を連れて帰りたいんです。デブデブの引き返るはおやおや、一番美しい花嫁ですか。それはすぐには手に入らないけれど、でもなんとかしてあげようと言って、6匹の20カネズミに引かせた人参を一本愚か王子にくれました。その人参は中がくり抜いてありました。愚か王子はこんなものもらってどうすればいいんだろうとすっかり悲しくなってしまいました。するとデブデブに引き返るが言いました。その人参の中に私の小さな引き返るを一匹乗せなさい。そこで愚か王子は群がっている小さなヒキガエルたちの中から当てずっぽうに一匹取って人参の中に乗せました。その途端その小さなヒキガエルはよくも美しいお姫様になりました。人参は馬車になり、二十日ネズミは六頭の馬になりました。愚か王子はお姫様にキスしました。そして一緒に王様のところへ連れて帰りました。さて二人の兄さんたちが兄さんたちは行き当たりばったりに出会った村娘を連れて帰ってきました。王様は三人の花嫁を見ると、わしが死んだ後この国は末の王子のものとするぞと言うけれども、二人の兄さんたちはまたまた騒ぎ出す。こんな愚か者が王様になるなんてとても認められないと言って広間の真ん中に大きな輪をぶら下げて、その輪の中を飛び抜けることができた花嫁の夫こそこの国を継ぐべきだと言い張りました。 村娘は強いから必ず飛べるだろうけれど、華奢なお姫様は飛べばきっと落ちて死んでしまうだろうと考えたのです。とうとう王様もそうすることにしました。まず二人の村娘が順番に飛びました。確かに飛び抜けはしましたが、とても不器用で床に落ちて両手両足を折ってしまいました。次に愚か王子の連れてきた花嫁が飛びました。花嫁はまるで鹿のように軽々と輪の中を飛び抜けました。もう誰も文句を言うことができませんでした。こうして愚か王子は王様が亡くなった後、その国を継ぎ、長いこと賢く国を治めたということです。はい、おしまい。